水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。2月21日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの善陽寺恭平です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。さまざまな世田谷の情報や魅力をお伝えして、もっと世田谷を楽しもうというラジオなんですよ。で、今夜はゲストをお迎えしています。
はい
本当にね、いつ来てくれるんだろうなって去年一回来るって噂も聞いたんだけど。
あ、そうなんですか。
やっとお迎えすることができますね。善ちゃんは、
あ、そうですね、アニメの現場でご一緒させていただいたことが、
あ、本当、はい、じゃあそんなのも含め、
はい、
楽しみにいろいろね聞いていきましょう。始めましょうか、はい。水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは世田谷ボイス、まあ、特別編と言っていいでしょうね。この方をお迎えしています。いらっしゃい、こんばんは。
こんばんは、畑野渡です。よろしくお願いいたします。
やっと来てくれたね。
すいません、
畑野さん。
いや、すいません。いやいやいやいや、本当その通りで、去年、
はい、
お話いただいたんです一回、
はい、
ただその時に、はい、もう本当に何だろう、スタジオに行く直前ぐらいにコロナとインフルに同時にかかっちゃって、それで行けなくなっちゃったことがあったんですよ。
あれ、来てくんなくてよかったな。
いや、本当に危ないところというか。
そうだった、
そうだった、だから本当念願の念願の、本当に
いらっしゃいますね。
させていただきました、ありがとうございます。
畑野渡さんです。
はい、
はい、羽に多い、はい、少ないの多いとので、渡るは、高木渡ると同じ三人に歩むんですよね。
そうなんです、
畑野渡さん。例えば皆さんに分かっていただきやすいのはちょっと紹介してくれる。
あ、はい、畑野渡さんはアイドリッシュセブンの八乙女岳さん、
うん、
そしてパディントンの冒険のパディントン、
うん、
にゃんちゅう宇宙放送中のにゃんちゅう、
うん、
いや、数多くの作品に出演されていまして、瀬戸葉二枚目やクールな悪役、子供番組の国民的キャラクターなど幅広い役柄を演じておられます。
僕のヒーローアカデミアもやってましたよね。
そうなんです、はい、新装ひとしくんという、
っていう役をね、
はい、やらせていただいております。
だってほら、僕らの仕事ってさ、
はい、
幅の広さが面白みじゃん。
そうですね、
だからその、はい、まあ、かっこいい アイドリッシュセブンってかっこよかったんでしょ。
あ、そうですね、アイドルたちですね、うん、
で、
はい、僕もアイドルの一人をやらせてもらってます。
そこからニャンチュ、
はい、
の幅
すごいですね。
これは僕らの仕事の醍醐味の部分でもあるので、
そうですね、
いや、ここを演じ分けてるのすごいなと思うし、
ありがとうございます。
僕は最初あれだ、
ゴールデンカムイ、
はい、
そうなんです。ちょうどスタジオのロビーでご挨拶させていただいて、もう僕からしたらですよ、もう憧れというか、それこそそのなんか DNA に刻まれてるじゃないですけど、小さい時にですよ、
なんか食べるか。
いやいやいや、
どうした。
そもそもNHKでも、
はいはい、
教育でやってらっしゃるユーニーちゃんの愛称で、はいはいはい、もう本当に全国で親しまれて、で僕も子供の時にそれを見てますし、ヤンチャーと見てましたから。
あれ、鈴木清さん。
あ、そうそう、ヤンチャーの声はそうですよね。
そう で、あのでモンタとソラミは田中真由美さんと林原さん。
そうですよね。で今考えたら、うわーってウィキペディア見てびっくりしましたけど、やっぱそう、本当に小さかったんで、でその時ユーニーちゃんっていうやっぱりだから存在は、
今夜からユーニーちゃんとお呼び。
憧れですから、本当にめちゃくちゃ
長野なんだよね。
そうなんです、長野です。
だからドキドキ同志曜日もなんかご覧になってって話聞きました。
長野放送ですね、
うん、
はい、
すごい番組でね、長野放送でね、夕方、まあでもそれまであまり長野で、はい、その生のバラエティ番組ってあまりやってなくて。
そうなんですね、うん、
でもね、日帰りだったんですよ、東京から。
日帰り
世田谷から長野まで日帰りだったんですよ。で1時間の生放送だったんですよ、あの
番組。
行き帰りが8時間。だってまだ新幹線ないから。
そうですよね、新幹線通る前ですよね、
なんで、家から上野まで1時間、上野から長野まで3時間で、スタジオにいるのが大体3時間ぐらい、放送含め。
本当にじゃあもう生放送終わってすぐ
飛び出して、すぐ帰って4時間かけて帰ってました
。
それ8年ぐらいやったのかな。
本当
7、8年やったな。
長野の全ての人に代わってありがとうございます。
いやいや、こちらこそお世話になりました。
ありがとうございました。
だからそんな幅の広い、今 まあ、ニャンチューもそうだし、はい、パディントンが今ご一緒なんですが、
はい、
あれも大変でしょ、ね、
ありがとうございます。
難しい役だと思う、
かわいい、
ね、僕人間なんですけど、はい、畑野さんは熊のパディントンで、
パディントンですね、
でもあの温かさとか柔らかさとか、可愛げとかいうのを伝えなくちゃいけなくて、でもちゃんとあの口パクとか尺は決まってて、言わなきゃいけないことも決まってるから、
今のああいうその特にその CG で表現されている、うん、あの口の動き方っていうのはものすごく繊細な感じしますね、うん、
でよくできた作品だよね、パディントンって ね、
はい、なんかとってもおっちょこちょいなところがあるんだけど、
かわいい、
あのジェントルマンで人のために何かをやってこうドジしちゃうみたいなところが憎めないです、
ね、あれ役作り難しくなかったですか、パディントンって。
あのオーディションだったんですけども、
本当、
はい、そうですね、ディレクターさんと相談しながらちょっとずついろんなバリエーションで聞いていただいて、今の形に落ち着いたという感じですね。
もう今のこの畑野さんからパディントンをこうイメージをつなげるのはリスナーの方難しいかもしれないですけど、それはね声を作ってるわけじゃないんだよね。
そうですね、
喋りが変わるんだよ、話が、
はい、
でそれはマインドが変わるからなんだけど、
う
ん、
そうですね、
よくあの七色の声とか別に否定はしませんが、はいはいはい、声を変えることではないんだよ、それは見本として畑野さんがいるよっていうのは伝えたいと思いますね、うん、
ありがたいです本当に。でもパディントンすごくありがたいのは、いつもお手紙を読むところから始まるんですよ。
そう、
ルーシーおばさんへって、うん、そのね、同じこのお手紙の始まりっていうのがある意味こういいスイッチというか、
なるほど、
スッとパディントンに自然に入っていける、
なるほどなるほど、
はい、だからいつも助けてもらってますね。
そもそも畑野さんはデビューして何年ぐらい経つんですか。
いや二十数年ですね、2001年ぐらいにあの現場入らせていただいて。
なんで声優目指したの、今更ですか。これもうみんな知ってる話、
これ結構ラジオでもお話しさせてもらってるんですけど、
あの
いや
いやだってなんか初めての話を聞きたいじゃん。
そうですね、
最後の晩餐なんですか。
最後の晩餐、
これ言ったことありますか。
いや、ないと思いますね。
あ、じゃあ聞きましょう。
最後の晩餐、いや、おばあちゃんが作った唐揚げですね。
おばあちゃんが作った唐揚げに行くんだ。
行き
ます、ね、なんかおばあちゃんが作った味噌汁とかさ、
はいはいはい、
なすのなんとか揚げとかさじゃなくて、
うん、そうなん、
唐揚げ行くんだ。
うちの唐揚げが、あのなんか居酒屋とかで食べる唐揚げってこうカリッと揚げになってるじゃないですか、はい、なんかふわっとしてるんですよ、
あ
柔らかい。でなんか聞いたら、はいはいはい、あの片栗粉を使ってるとかで、なんかみんなが知ってる唐揚げとちょっと味が違ってて、食感とか、それが美味しいんですよね。
それがじゃあずっとふるさとの味になってるんだ。
そうなんです
。そもそもこの出身で名物って何ですか。
長野ですからね、おやきとか野沢菜漬け。
あ、それはあの長野みんな大体そうなんだ、
ね、結構みんな好きですね。
おやきは何が好き、何おやきが好き。
おやきはもう野沢菜ですね。
あ、やっぱりそうです
ね、はい、うち朝日村ではおなって言いますけどね。
あ、そう、
野沢菜漬けのことはおな漬けって言うんですけど、
おな漬けって言われても分かんないね。
そうなんです、
そうですね、
だからナッパの名をなんか丁寧に言ってるんだと思うんですけど、
あ、おをつけてね。
そうなんですよ、
あ、そうなんだ。
でも、だと思うんですけどね。
最後の晩餐はおばあちゃんの
唐揚げいただきます。
へえ、面白いですね。一番今やりたいこと何。
今やりたいことですか、
うん、
いや、本当リアルな話していいですか。
いいですよ、
あの、ね、寝たいっていう。
寝たい、なんで。
睡眠が取りたいっていうのありますね、やっぱり。
あ、そうか。
そうなんですよ。
それ言っても大丈夫なの。
大丈夫、生活激変しましたんで、やっぱり、はいはいはい、去年
お子さんがね、
はい、生まれて、生活はもう毎朝6時起きですから、そういう意味ではあのなんか昼間の時間に寝られたらめっちゃ幸せだろう
な。じゃあこの後寝ていい。
ありがとうございます。
全ちゃん、畑野さんに何か質問あるんだって。
あるんです、
先輩に、
はい、ではこちらのコーナー、うん、題してどっちの世田谷フィーチャリング畑野渡る。
そんなタイトルつける必要性ある。
いやいや、僕も
まあいいや、
よくわかんない。
行きましょう行きましょう。
はい、簡単に言うと2択の質問コーナーです。世田谷ファンタイムでは今までいろいろな世田谷のスポットや情報をお届けしてますが、うんうん、その中から2択の質問をご用意しました。畑野さんはどっちの世田谷がお好みか直感でお答えください。
わかりました。
それでは、はい、どっちの世田谷フィーチャリング畑野渡るスタート。休日にリラックスするなら、うん、A、トドロキ渓谷でマイナスイオンを浴びる、
いいとこ
で、 B、キルタ公園で芝生でゴロゴロ。
あー、じゃあどっちもいいな。 A のトドロキ渓谷、
はい、A、
はい、
2番、映画を見るなら、うん、A、 二子玉川のシネコンで話題作を見る、うん、B、 下高井戸のミニシアターで名画のリバイバル。
うわ、これは究極。 あーでも二子玉川のシネコン、
はい、
リアルに言ってる
電車に乗るなら A 路面電車の世田谷線で風情を楽しむ、いいですね、B 世田谷公園のミニ SL で童心に帰る。
わ、知ってるミニ SL
ら、僕ミニ SL 行ったことないですね。
お、
世田谷公園、
じゃあどっちにする。
だから行きたいという意味で、はい、世田谷公園ミニ SL 行きたいですね。
お、世田谷公園ミニ SL、そして歴史を感じるなら、うん、A 招き猫発祥のお寺豪徳寺、うん、B 江戸時代の農家の暮らしが体感できる岡本民家園。
わあ、これはね、 B 江戸時代の農家の暮らし、はい、
次いたい。動物をめでるなら、うん、A のんびりと馬を眺める馬事公園、うん、B 入場無料のキツネザルなどの動物が見られる東京農業大学食と農の博物館。
あー、へえ、いや知らなかったな。B のあのキツネザル、はい、痛いですね、
次、聖地巡礼するなら、うん、A ウルトラマンの祖師ヶ谷大蔵、うん、B 国民的アニメサザエさんの桜新町。
はー、へー、すごいな、究極の選択。まあサザエさんですね、
はい、桜新町、最後カレーを食べるなら、うん、A 下北沢でカレー屋巡り、うん、B 神尾慎一郎さんのいとこが経営するカレー店駒沢大学のカリコマ。
うわーすごい、何これ、
本当本当
本当に本当、はい、あ、マジ
っすか、本人が言ってた、
行ってみたい、あの神尾くんのあのいとこの方がやってるカリコマ、
はい、 B ですね、以上です。
はいよ、
質問のなんか変わりましたね、あの色が神尾くんで出てきて、と思って、
いやでも本当なんですよ。
あ、そうなんですね、
はいはい、神尾さん言ってたよね、うん、言ってましたね、なんか評判いいみたいですよ。
あ、そうなんだ、うん、すごいっす
ね、そうか、いや、うん、だけどね畑野さん、はいはい、下田ガイドのミニシアターもいいよ。
あ、僕ね行ったことないんですよ。
あ、本当に、下田ガイドのもう駅の目の前です。
あ、そうなんですか、は
い、ね、もう結構渋いね、いい作品上映してる。
ミニシアターもいいですよね。
そうなんですよ、両方行ってみて。
あ、行きたいですね
ということで、以上、はい、世田谷ボイス特別編でした。
はい、
畑野さん、
はいはい、
さっきこれからやりたいことっていうんで、まあ、寝たいっておっしゃいましたが、
はい、
他にあるでしょ
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ。
いや、やっぱりね、ゆうさんとですから、
はい、
ゆう兄ちゃんとですから
少し覚えててくれ
た、ありがとうございます。朗読劇、
うん、
こちらがやっぱやりたいことですね。
何の、
特に今年、朗読劇千秋直美沈黙の理由、
はい、
こちらでございます。
ございます、
はい、
そうです。詳しいことをじゃあゼちゃん、
はい、千秋直美さんの元マネージャー古賀慎一郎さんの小説を原作とした朗読劇、うん、千秋直美沈黙の理由、会場は北沢タウンホール、上映は4月5日土曜日14時の回、18時の回、4月6日日曜日12時の回、16時の回の全4公演です、うん、出演者は2チームに分かれていて、ブラックチームは水嶋優さん、三木慎一郎さん、
柚木
涼香さん、中尾流星さん、レッドチームは関俊彦さん、畑野渡さん、
はい、
常松あゆみさん、
はい、
中尾流星さん、
なんかずっと
しょうもない
、現在はカンフェティ、チケットピア、B プラス、楽天チケット4つのプレイガイドで先行チケットの抽選申し込みを受け付けております。
はい、
各キャストの出演日、チケットの販売スケジュール、購入方法など、詳細は81プロデュースの公式ホームページでご確認ください。
はい、これが面白い組み合わせでしてね。
そうね、
そのまあ、あのレッドとブラックに分かれるんですが、
はい、
同じこの最後のマネージャーをやられてた古賀慎一郎さんの若い頃を畑野さんと三木さん、
はい、
で、更年期になった時
を、更年期
更年期まあまあまあ、ちょっとあの年齢重ねた時を同じ役なんですよ。同じ古賀さんが若い時と、そのもっと一番最後の頃を、僕と関さんで演じる、
はい、
というね、だから、郷さん役、あのご主人だった、はい、郷さん役を中尾さんが2日続けておやりになりますが、うん、あとはみんなダブルキャストで、しかも同じ役を2人でやるっていうのは、僕初めてなんで、うん、
あ、これは
どうなるのかなっていう楽しみもありますね、
2日いらっしゃっても楽しいですよね。
そうですね、
こういうアプローチの違いがあるんだとか、
うん、
そういうのもあるかもしれませんね。
でも畑野さんとちょっとなんか古賀さんのイメージありますね。
あ、そうですか。
あ、まだお会いしてない。
あ、はいはい、
あ、そうかそうか、僕は去年お会いしたんですよ。
そうなんですか、うん、へ
え。なんかちょっと顔立ち、
ああそうなんですか、
お二人ともイケメンよ、
へえ。
で似てるんでいいなと思う。僕はちょっとかけ離れた、
いやいやいやいやいや。
で、あのちょっとね、この、はい、セタファンならではのお知らせがありましたね、は
い、お
朗読劇千秋直美沈黙の理由に、この番組をお聞きの皆様を無料でご招待します。セタファン聞いてくださってる方無料でご招待します。各公演につき抽選ですが、3組6名様をご招待します。応募方法は、
はい、応募方法は FM 世田谷公式ホームページ内番組宛てメッセージお問い合わせフォーム A834@FM世田谷.com 宛てに、お名前、メールアドレス、希望公演日、そしてこれから言うキーワードを書いて応募してください。キーワードは千秋直美です。
これも分かりやすいね、
分かりやすいですね、うん、応募期間は、本日2月21日から2月28日金曜日23時59分までです。
あ、じゃあもう少しだ。
そうですね、
そうですね、
今日から、
はい、
もう応募始まってるんですね、
ますよ、
抽選のね、
はい、
無料ご招待のね、
無料ご招待の、
あの畑野さんは千秋さんはご存知でした？
いや僕はお名前とかその歌声っていうのは聞いたことはありましたけども、はい、実際どういう方でとかっていうのは、
あ、そっか、
初めて出会うという形ですね。
結構ねお茶目なとこもあってね、コマーシャルとかで、あの人、健一さん
健一さん
三河健一さん、
あ、三河健一さん、
はい、2人で、千秋さんがこう街で買い物して歩いてると、あの三河さんが後ろから自転車で来て、ちょっとおどきなさいよみたいなねコマーシャルすっごい流行
って
ね、そういうちょっと楽しいとこもあるし、歌になると一曲ずつに表現が変わる、もう本当歌の天才だと思う。もう僕らの世代では、うん、まあ、その年の年末でも街中で喝采がかかってたり、どこ行っても喝采が聞こえてきたりとか、
有名ですもん、
ね、もう他にもたくさん曲ありますけども、でもだからきっと繊細な方だったんでしょうね。
あ、なるほど
と思いますが、
うんうんうんうん、
その方の一緒のドラマに関われるのは、はい、あの頃の僕にしてみればすごい光栄なことで、
うん
うん、素晴らしい表現力ですからね。もう本当はね、畑野さんと一緒にやりたかったけどね、
同じ班だったら ねと思いますけど、そうですよね、
なあ、ただあの演出が野坂実って僕がよく知ってる人なんですけども、
はい、
彼の演出なんで、きっと皆さんに満足いただける作品になると思います。
お、
楽しみに、
お世話になります。
僕らも楽しみに、
はい、楽しみ
ましょう、
はい。
さて2月のメッセージテーマは、あなたが一番好きな花は何ですか、その理由も教えてくださいということですが、畑野さんは、
はい、僕はですね、去年初めて出会ったんですけども、いろはもみじという木なんですけども、
去年初めて出会った。
そうなんです、あの去年うちの庭を大改造しまして、
お、
あのそれまでうちの庭には洋風な植物が生い茂っていたので、
うちの庭にはって聞くと庭鶏がいる
早口言葉じゃないです
そっか、ごめんごめんごめん、下に受けちゃった、ごめんごめん
洋風な植物が生い茂っててですね、それをあの和風にあの変えていただいたんですね。
何からもみじになったんですか？
ミモザだ、そう、ミモザ、ミモザがとてつもなくあのでかくなるのが早いんですよ。知らずに植えてしまって、どんどんどんどんもう2階の屋根の方までぐんぐん行ってたんで、ちょっとこれはなんとかしないと、あの食われると思って襲われてしまうと思ったんです。
多分食わないと思う
ちょっと和風 なんか庭に変えていただいて、
それまたいいね。
山に咲いてる花とか、そういったものをメインに植えていただいた中で、このイロハモミジの木があるんですけど、花というか、まあ、木なんです。
いわゆる普通のモミジとどう違うんですか、イロハモミジ。
あのとってもなんだろうな、大きくなりにくいみたいなことを聞きました
じゃあまず大きさにこだわってるね。
そうなんです、家を襲われないように。
今だの教訓ですね。
でもとってもあの色づくのもとっても綺麗で、家のリビングから、はい、紅葉を楽しみました。
リビングから、
はい、
コーヒーでも飲みながら。
あ、そうなんですよ。
できたら昼寝しながら。
それが一番ですね。それが一番
あの
やりたいことですね。
こういう風にね、あなたの好きな花教えてください。そして今のようにね、あの理由も一緒につけてくれると嬉しいですね、
はい
はい。メッセージの宛先はメールアドレス834@FM世田谷.com、 8334@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。メッセージテーマのほか応援メッセージ、私たちへの質問、番組の感想、何でも OK です。皆様からのメッセージお待ちしています。
さあ今夜ゲストに畑野渡さんをお迎えしましたが、やっと来てくれて、次いつ来る？
いやもうほんとすぐ来たいです。ほんとすぐ来たいです。
絶対でね。
まあ世田谷は結構本当にあのご縁もありますし。
あ、そうですか。
はい、
なぜ
住んでた時期もありましたし。
あ、ほん
と。はい、あとやっぱあの、僕が AT1 プロデュースの演技研究所に通っていた時、
うん、
世田谷にあったんですよ、稽古場が。
あの下北？
そうです、そうです。
結構歩いて、
はい、
遠いとこ
歩きました。はい、
なんか神社みたいなとこの横通ったりなんかして、
帰りは王将で餃子食べてました。
あ、行った行った行ったよ。
そうなんです、そうなんです。
あのちょうど駅からずっと下ってって右手にある王将ね。
まさにその通り、
あの三角の道があって。
今懐かしい。
そうなんです。やっぱ世田谷ってすごくなんか温かいというか、うん、であの下北もそうですし、他の世田谷の場所もなんか本当にあのその場所にこう住んでらっしゃる方との触れ合いができるってイメージ、やっぱなんか来るとあ帰ってきたって感じがありますね。
はい、じゃあまたぜひ世田谷話をしに
もうぜひぜひ
いらっしゃってください。
お願いします。
ありがとう、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは4月によろしくお願いします。
はい、お願いします。
お相手は僕水島優と
善陽寺恭平と
畑野渡でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。1週間お元気で。